さあ今週も始まりました。仕事と人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、30代女性 OL さんですねから、人生相談、
はい、
はい、いただいております。私には4歳上の兄がいるのですが、小さい頃から仲が良くありません。子供の兄弟喧嘩から始まり、大人になってもその延長で距離が縮まることはありませんでした。かけがえのない家族であることは分かっているのですが、溝を埋められそうにありません。武田さんはどう思われますか。
なるほど。です
ね、はい、なかなかね、30代になり男女の兄弟で仲が良くないというのも、まあ、珍しいなのかよくあるのかちょっとよく分かんないですけど、
なんか逆に言うと、だからそうですよね、その仲がとかいう距離が遠いってことは、普通はそう別に悩みにもならないっていうことにもなりそうですしね。
そうですね。
だから少なくとも距離があるのに、はい、一方は悩んでられるっていう図式っていうのはちょっと珍しい。お兄様の方はどうなんですかね。
どうなんでしょうね。
悩んでられるのか
ちょっと分かんないですけど、まあこの方は、
はい、
ちょ近づけられるもんなら近づきたいよねということなんでしょうね。これご質問いただいてるということは、
だからもしかすりゃね、お兄様の方も同じように思ってる部分もあるんじゃないかという気がしますけどね、はい、まあ、
兄弟ですからね。
ね、片方だけがって。
武田さんもお兄様いらっしゃるじゃないですか、
うん、はい、兄と姉とおります。はい。
おいくつ離れてらっしゃるんですか。
兄が3つ上で、姉は1つ上ですけど。
あ、はい、あ、じゃあ、3年間の中に3名、じゃあ4年か。
そうですね。すね、はい。
仲は、
いや、結構仲はいいと思いますね。
あ、
ほん
と、まあ、ここで悪いですとは言えない。
そうです。いや、でも兄貴とかとは、正直だから、まあ別にすごく仲悪くなったことっていうのは別に一度もないんですけど、はい、修行中の時代はね、やっぱり20代全般、20歳か20代半ばぐらいまでっていうのは、その舞台のことっていうのは絡んでくると、
はいはいはい、
まあ、お能ってこう、スポーツと違って、勝敗とか点数とかつかないから、ね、こう、その主張の違いとか、なんかその、頑張り方の方向の違いとかで、ちょっとこう、面白くなく思うっていうのは、当然あったんですけど、それはお互いに多分あったと思うんですけど。
なるほど。ちょっとなんか、その、哲学が違うというか。
そうですね。でもそういう中では、でも、まあ先輩がね、こう、言ってくださって、その、いわゆる芸と、その、兄弟の関係っていうのは、もうはっきり分けた方がいいよって、かなり早い段階で、うん、もう20歳ぐらいの時言ってもらって。
あ、そうなんですね。
それを一緒くたにしちゃうと、はい、絶対仲は良くなりようがないから、まあその、おののことはおののことで、
はいはいはい、
まあ一応、やっぱりまあ先輩は先輩なわけだし、
はい、
で、まあそこはそこで、まあ兄弟としては兄弟としてっていう、ね。
なるほど、なるほど。
でもそれは結構今でもまあもちろん忘れずに意識していることで、
うんうん、
まあその中でもね、いろいろありましたけどね、紆余曲折は、はい。でも、最終的に今なんかは一番良好と言ってもいいぐらい、非常に健全な仲の良さかなと思うのは、別に互いに、依存もしないし、変に甘えるでもなく、でも、例えば舞台のこととかでも違和感を感じれば、まあ、遠慮なくとまでは言わないけど、ちょっと思ったことあるんだけど、みたいな感じで、
はいはい、
お互いに言えるんですね。
なるほど。
で、言えるし、聞ける、お互いに。
はい、はい、はいはいはい。
で、それ結構、言っても、聞けないっていう一方はなんかこうプライドとかが出ちゃって、うん、はい、いや俺こう思ってやってたんだよって言葉が返ってきちゃうとなかなかうまくいかないじゃないですか。
そうですね。
そこもある程度多分お互い分かり合って、うんうん、まあ要するに苦言を呈するってことはすごく言いにくい、
うん、
まあそれは共通の感覚なんですよね、兄も僕も。だからまあ言いにくいのに言ってくれたっていうふうに思っていられるんで、割と今はいい関係かなと思いますね。まあ舞台も含めて今はいい関係かなと思います。
はいはいはい。なるほど。
はい。
どうアドバイスしていけばいいですかね。その、まあそもそも 仲良くなる必要があるのかっていう話
も、まあ、それもありますけどね。ありますし。まあ、そうですね。だから、まあ、子供の頃のね、まあ、ご家庭の状況とか、ね、親御さんのお育てになり方とか、まあ、いろんな要素があるので、一概に何がどうとは言えないと思うんですけど、はい、ただ、一つ考えられることとしては、結構その誤解が誤解を生んでね、
うんうん、
すれ違い、行き違いっていうことが起こるっていうのはあるような気はするんですよね。
そうですね。
はい。
距離が近いからこそ、
はい。
起きてしまう問題っていうところが、ね、そうですね。ありますよね。
はい。まあ、そういう面でですね、まあ今日ちょっと一つ久々に、
はい、はいはい
はい。脳の歌いの文句を今日の一言でちょっと、はい出したいと思うんですが。
出ましたか。
はい。
はい。もう大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、武田さん、今日の一言、お願いします。
治癒が不治癒になりけるか、許させたまえ、兄御前。
おぉ。
と、治癒っていうのは、治癒ですね。忠義の治癒のことなんですけど、はあはあ、まあ、治癒と発するので、
はい、
治癒が不治癒になりけるか、
ね。なるほど。はい、兄御前だけはなんとなく分かったんですけど、はい、そうですね、お兄さんが出てくる歌ですね。
はい、はい。はい、
ぴったりじゃないですか。
そうなんですよ。これね、まあ、実はちょうど、まあ、ちょっと宣伝にもなっちゃうんですけども、僕は今度3月21日の祝日に、はい、まあ、うちが年に2度やってる歌詠会というね、大きな会で、僕は春寧というね、曲を舞うんですけども。
春寧。
春に、栄えると書いて春寧と読みます。はい。で、それはね、兄弟の情愛と武士道精神みたいなことをね、非常にこううまく描いた、まあ、現在もの、幽霊とか神様とかじゃない、生きてる人間の芝居なんですね。で、師弟が兄なんです。マシオの太郎種直という人で。で、弟はマシオの春寧丸という人なんですけども、
はいはい、
そっちは小方、子供が演じるんですね。師弟と小方で兄弟の設定っていうのに、
なるほど、
まあ要するに見た目的にちょっと無理があるんで、あんまり上演されないんですけど、で僕は昔からこの曲が大好きで、で、まあ甥っ子のね、秋雪が、今ちょうど4年生で、小方として油が乗り切ってるんで、まあ一緒にやろうかなと思って、
なるほど、
まあそれざっくり話しますとね、まあその、戦がありまして、それでその、弟の方が、その、生け捕りにされちゃうんですよ。
なるほど。
で、兄は、なんでそうなったかっていうと、弟は幼いんですけど、兄が、その自分がちょっと、戦の途中で大怪我を負って、後ろにちょっと退いてたわけですね。
はい、はい。
怪我を手当てするため。
なるほど。
その間に連れてかれちゃったっていう。で、兄はすごい責任を感じて、
はいはいはい、
でも自分も一緒に首をはねられるか、もしくは身代わりになろうと思って、その弟が生け捕られてるところを訪ねていくんですよ。だからもう奪い返しにじゃなくて、
なるほど、
要するに一緒に自分も罪をもう受けようみたいな、そういう責任を感じている、まあ兄なんですけど、そしたら、その弟が、弟を捕まえてる、捕らえてる、高橋権の神というね、その人は脇方の、
はい、
まあかなりやっぱり重要な役なんですけど、その高橋さんがとってもいい人で、春寧はやっぱり幼いから、捕虜なんだけど、すごくこう、可愛がってあげてる。まあ手厚くしてる。でもまあ打ち首にしなきゃいけないみたいな、そんなやってる時に兄が訪ねてきたもんですから、
はいはい、
で、じゃあまあ本当は対面しちゃいけないんだけども、まあともかく対面しましょう。っていうようなことで会うわけなんですけど。で、その兄と弟を会わせようとすると、この弟の春寧が、その兄が自分も死のうとして責任を感じてきたっていうことを、こう、悟って、遠巻きに見て、要するに自分はもう、兄はもうその戦で死んだか、もう行方不明になったって私は聞いてます。で、遠巻きに見て、あれはうちに長く仕えてる家来ですと。
はいはいはい。
高橋さんに対して嘘をつくんですね。
なるほど。
で、まあ高橋さんもわけがわかんなくて、その兄の種直の方に、話したら、その、春寧は、兄はいないと、もう死んだと。で、あなたのことを家来だと言ってるけど、一体どういうことなんだ。
はいはい。
で、兄の種直の方ももちろん引き下がらずに、いやいや、それはね、まさか家来がやってきて、
うん、
自分を兄と偽ってやってくるってことはないでしょうと。まあそういうふうに説得して、ともかく会わせてくださいっていうことで。 二人会わせてもらうんです。それでいろいろ問答するんですけど、弟はともかく知らばっくれるわけです。
はいはいはい。
で、家来に対しての振る舞いのように振る舞うんですよ。
なるほど。
で、兄の方は、いや、お前がそういうふうに思ってるのはわかるけども、ね、そんなことやってたって、いつかはバレるんだぞと。それでしばらく問答、言い合いみたいになるんですね。で、それでもう、兄の種名の方は、もうこれは拉致が開かないと。もう、踏ん切りをつけて。じゃあもう、この場で俺は腹を切ると言って、腹を切ろうとするんです。で、そうすると、春寧がついに慌てて、いや、ちょっと待ってくれと。で、それは、要するに、命を助け申さんとてこそ、家人というのは家来のことですね。家人とは申し連れ。で、治癒が不忠になりきるか、許させたまえ、兄御前と。自分が兄を思う心が、逆に忠義の心が、逆にその、忠義じゃない形になってしまって、うんうん、その兄を死なせるというかね、そういうことになってしまった。本当に申し訳ないというね。まあそういうふうに謝って、で、まあ場がみんな一度感動するというね、その兄弟の関係。まあそれでまああとはカクカクしかじかあって、最終的に使いが来て、弟の春寧が許されることになって、まあそれで、春寧は、その高橋権の神の養子になって、で、祝宴が開かれて、まあ、種直も舞を舞って、で、まあ、みんなそれぞれ、まあ、帰っていくという、まあ、そういう、まあ、とてもいいお話なんですけど。
素敵ですね。
ちょっと長くなっちゃいましたけどね。まだそんな感じで、まあ、それは、だから、つまり今の種直と、その春寧の関係っていうのも、まあ、要するに互いを思い合ってるからこそ、うんうん、ああ行ったりこう行ったりっていうのがあって、でもそこが結構歯車が食い違うと、
はいはいは
い、ともすればもう喧嘩にもなるし、
うんうん、
まあね、こう、そういうことをまあなんか描いてる作品でね、まあ今兄弟という話が今日のご質問であったんで、はい、まあパッとこれをちょっと思いついたんですけどね。
まあ中が不中にと。
はい。
まあまあお前のこと思ってるからこそだぞみたいな喧嘩って、ね、兄弟なんか特によくあるでしょうからね、
はいはい、うちもだからかなりそれはあるんですよね。
あ、
だから兄が姉に対してとかはもう本当お父さんみたいな感じで感覚がですね、
はい、
ですごい心配するわけですよ。いろんなこと、
はいはい、
先回りしてっていうか親父よりお父さんみたいなそれで姉の方は姉の方で逆にも兄のことをいろんなこと心配したりしてて、うんうん、で、それが結構ね。で、それをまた、こう、第三者とか返して話し合ったりすると、また、あいつは、あんたのことをこう言ってたとか、そういう話になって、
なるほど。
ややこしいことになっちゃうわけですよね。
はいはいはい、はい。まあ、そのお話から、まあ、アドバイスというかね、
はい、
教訓になるかなというところでいくと、まあ、距離が近ければ、すれ違うことは、少なからずあるよねというところと、
うん
うん、あとは、お互い思ってるからこそのすれ違いっていう可能性もあるんじゃないのと。
そうですね。まあ一個だからぜひお勧めしたいのは、何かこう、改めた何かの機会に、例えば二人だけでね、
うん、
例えば食事をするとか、まあそういう折り入ってというか、改めてというか、まあ何の話があるってわけじゃないんだけどって、うん、こう二人で話されるっていうのは、もしかしたら何かが開けるのかなって気がしますよね。
そうですね。
人が多く関われば関わるほど誤解も生じるし。
なるほど、なるほど。
だから、なんかそんなような気がするんですけど
ね。確かにね、先ほどのお話で高橋さんでしたっけ。
はい。
を返したままでは、
はい。
会話にはならない
ですからね。そういうことなんですよ、ことなんですよ。はい、
なるほど。ありがとうございます。はい、今日ちょっと長くなりましたけど。
すいません。
いやいや、いいお話だったんでですね。
はい。
ぜひ、皆さん、このご質問者の方だけではなく。
そうですね。
はい。聞いていただいている皆さんに参考にしていただければなと。
はい。
はい。思います。ということで、今週はここまでとさせていただきます。武田さん、皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、脳に関わること、関わらないこと、何でも構いません。能楽師武田文之ならではの視点でお答えしています。武田文之 .com よりご質問をぜひお寄せください。また武田文之講演会である文之会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますので、より深く武田さんのお話を聞きたい方はぜひ文之会で検索の上お申し込みください。